はいどうもバサラです。いつもマイテックやテックを聞いていただいてありがとうございます。今日も相手は
小坂です。よろしくお願いしま す。
で今日はですねちょっとゲストに来ていただいてます。
イエイ
イエイ、ゲストに来ていただいたのはですね、ノリローさんです。イエイようこそ、
ようこそ、さんようこそ、
いやありがとうございます。来ていただいて
のりろうです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのいきなりゲスト紹介からいきましたね、バサラさん。
あもうあの行っちゃおうかなと思って、だってこれだと多分あの YouTube 見てると、はい、あのアイコンがすでにあるのにあるのに何言ってんだこいつみたいななりそうだったんで、あのちょっとねもう先に行っちゃおうと思って、
確かに、
はい、行っちゃいます。はい、
ちょっといきなりですけど、はい、バサラさん、ノリローさんとはというか、ノリローさんとバサラさんの関係とかをちょっと先に紹介してもらってから、ノリローさんに自己紹介してもらおうかなと思うんですけど。
は、一番最初にノリローさんとのその関わりとかで言うと、多分、あの、あれですね、あのやっぱり YouTube のコメント上みたいなところから、あの、ちょっとこう、認知というか、認知って言い方ですけど、こう、認識をし始めて、で、そこからメンバーシップにも入っていただいて、であとはこう多分いろんな SNS をですね、僕の SNS ちょっとフォローしていただいたりとかしていてっていうところで、さらにあれですね、去年のだから夏終わりぐらいでしたっけ、あのイベントというか、あの
そうですね、そうですね、多分それぐらいだと思います。
そうですよね、はい、その時に一回そのメンバーシップの方だけでちょっとオフ会的なやつを、
はいはいはい、
あの初めてやってみたんですよ、人生で初めて、はい、でその時に、はい、あの来ていただいて、そこでかなり仲良くなったというところで、
なるほど、
あの今日はゲストに来ていただきました。はい、
はい、じゃあのりろうさん自己紹介を言える範囲でいいのでお願いします。
はい、のりろうと言います。
はい、
職業はあの弁護士をしていまして。
すごい。
いやいやすごくないですけど今年齢は44歳ですね、はい、でかなんか家は東京にいて、でまあ、あの弁護士事務所は千葉にあるっていう、だから東京から千葉に通っている感じで、で家族構成は奥さんと子供2人っていう、そういう感じで、今もう子供は高校生と中学生、う
んうん、いやすごいですよね。すごい、
何がすごいわ。
いやいやもうね、あのね、お父さんをやるというのはすごい大変なことだなと思っていて、でさらにそれがもうね、もう高校生まで上がってるってもうちょっと想像がつかないですね。
いやいや、まあでも大変なのは奥さんですからね、はい、これ本当に
ああ、
まあ、こんなところでごますってもしょうがないですけど、はいはい、でも本当に、はい、
まあまあでもまあ大変ですよね本当にね。でも
高校生ってことはスラムダンクとも同い年ぐらいってことですよね、お子さんが。
そうですね。
あ、
そう
ですね。花道と同じぐらいってこと
ですね。花道。
はいはいはい。まあ、
いや、本当に、はい。だから下の子供は今バスケ部なんで。
おぉ、
だから。
そうなんだ。
はい。スラムダンク読ましてます。
ああ、いいですね、はい。いいですね。スラムダンクはもうみんなが読んだ方がいいと思いますね。ほんとね。うん。本当に。
はい。じゃあちょっと、まあ、約1時間ぐらい撮っていこうかなと思っているので。
はい。
ゲスト会っていうのは毎回ゲストの方にいらしていただいて、ゲストの方がバサラさんに聞きたいことをぶつけていくっていうのがメインの企画としてやっているので、
はい、
まあ、今日はいくつかのりおさんに事前に質問を考えていただいたので、まあ、それをのりおさんからバサラさんにぶつけてもらいながら答えていくという、
はい、
まあ、逆にバサラさんものりおさんと面識があるので、はい、逆質問というのもあればいいかなと思うんですけども、うん、じゃあ、まあ、そうそうそういう感じでいきたいと思いますが、
はい、
のりおさんのターンからでいいですか。
はい、あ、その前にあれですね、今日の収録日っときましょうか。今日の収録日、
あ、そうですね、
今日は2月の10日にこれ、収録してますね、はい、今日東京はですね雪が降ったっていう、東京だけじゃないかもしれないですけど、はい、
寒かったですね
今日ですね、本当ね、すごかった、午前中まですごかったですよね、本当ね。
そうですね、
うん、そんな日なんですけれども、はいはいはい、こんな日に収録をしているという感じですね
、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、ノリローさんから、
はい
はい、どの質問でもいいんですけども、
ね、何か、はい、
じゃあ、まあ、あの最初、その最近の、はい、これあの、僕、そのマイテック・ユアテックファンというよりかは、むしろなんかバサラさんの、その YouTube ファン、
はい、
YouTube のファンとして聞きたいんですけど、単純に最近、バサラさんの YouTube 動画が全然出ていないと、
はいはいはい、
でそれがやっぱちょっと悲しすぎると、
はいはい、
ファンとしては。
はいはい、
で、うんうんうん、まあ、なんかその よくそのまあいろいろアンチコメントだなんだっていうところとかまああると思うんですけど、こう実際こうなんかなぜここまでこう動画が出ないのかっていうことと、あとなんかファンとしてできることはなんかないのかっていうのをすごい思ってて、ぜひ。
そうですね、まず出ないっていうところに関しては単純にもう動画を出すのが怖いですね。めちゃめちゃ今怖くなっちゃってるってとこが一つあります、はい、もうなんか反応があることがもう怖くなっちゃってるってところがちょっとあって、
はい、
やっぱりなんかなんでしょうね、やっぱりむき出しの敵が あることっていうのはやっぱり自分の中に大きな心のこう負荷になってるんだなっていうのはちょっと思ってて、はい、なんでサブチャンネルとかは出しやすかったりするのって見られてないからなんですよそうそうそう、要はメインで出してしまうとやっぱりある程度の人数の人は見てしまっていて、まあ、これなんか贅沢な悩みなんですよ。皆さん登録者が伸びないことで死ぬほど悩んでるし、見られないことですごく辛い人が多分たくさんいらっしゃる中ですごい贅沢な悩みなんですけれども、多くの人に見られてしまっているからこそ、やっぱり出すのが本当今怖くなっちゃってるなっていうのが今改めて、まあ、今回この質問をいただいたときにちょっと思ったところだなというふうに思ってます。はい、
なもでも実際問題本当に、
はい、
なんか一時期は結構定期的に出してらっしゃいました、
ね、はい、はいはいはい、いやそうですね、出してました出してました。
今ってもう本当になんかお宝ビデオみたいな感じの、
はいはいはい、いやそうなんですよ、いや本当に、いやもうだから僕も結構困ってて出したい欲望はあるんですけど、まあ、やっぱりやっぱこうめちゃめちゃ怖いなっていう感じがすごいですね。なんか反応が怖いんですよ。もう携帯が鳴るのが怖いので、多分その皆さんが思ってる以上に多分通知が来るんですよ、僕動画を一本出すだけで。
例えばその通知っていうのはあれですか、はい、コメントが入りましたとかそういうこと
ですか。そうですね、いいねがつきましたとかっていうのとかあったりするんですけど、やっぱその通知の量がやっぱちょっと怖いなって感じる時がすごい多いんですよね最近。なんか例えばショート動画とか、この間なんか出しましたよね、この間出したやつ、
はい、見ました、
はい、
アップルユーザーが思う Windows みたいな、
はいはい、あれでとか、あれとか速攻で TikTok で3万回ぐらい再生されてるんですけど、それでなんでしょうね、その5分とかの間に190件ぐらい通知来るんですよで YouTube も上げてると、はい、なんか携帯が鳴りっぱなしな状態に結構なってて、でそんな中にやっぱアンチコメントが結構多かったりとかすると、このいいねしてる理由っていうのはなんか悪い意味があるんじゃないかっていうふうにだんだん思ってきちゃうっていうちょっとループに入ってきてますね。はい、
こうなんか前オフ会で話をさせていただいた時もちょっと興味深く聞いたんですけど、
はいはいはい、
こう実際そんなにアンチコメントって多いんですか。
うん、アンチっていうか、まあ、アンチっぽいアンチもいっぱいいますし、なんでしょうね、ちょっとやっぱこう世の中こう結構ひろゆきさんがやっぱ世の中の今ヒーローになってるなとは思っていて、でやっぱその足を引っ張る人、論破したい人っていう人たちがやっぱり結構多いなっていうふうに思ってて、で僕はそういう人たちに対してコミュニケーションを取ってみたいと思うんですよ。なので、はい、コメントで例えば返しますよね、こういう意図で僕は作ったので、別にそういう風に作ったわけではないですとかって返すと、顔真っ赤にしてんじゃねえよみたいなだけで一言返されたりとか、その議論にならなかったりとか、どうしたら課題が解決できたのか、その人を不快にしてしまった理由をもう少し深掘りしたいなと思っても、向こうは言語化ができないんですよね、その能力として、うん、でなので最終的に向こうは、まあ、逃げちゃったりとか、まあ、そのコメント消しちゃったりとかしちゃうんですけど、僕としてはその人たちを理解した上で動画作りには役立てたいのに、やっぱりそこに対してやっぱ真面目に取り組んでくれないなっていうのがあって、こういう人たちにリソースを割くこと自体がなんかどうなのかなって思っている節はちょっとありますね。
なんかその、はい、例えばなんかまあその応援コメントみたいなのをたくさん書けば、
はいはいはい、
そういうのが消えるから、うんうん、じゃあ出してくれるのかっていうとそういうわけでもないですよね。
いやまあなんかそこら辺とかがもうともかく今怖くなっちゃってるってところが一番大きいので、うん、なるべく YouTube から離れるように今しちゃってますね。そう、
コメント欄オフとかは嫌なんですか？それでも
いやコメント欄オフにしてもするのもありだなとは思ってるんですよ。コメント欄オフにして動画を続けるっていうのは全然ありだなとは思ってるんですけど、本当に12月ぐらいあの YouTube やめようかなと思ってて、なんかもうコメント欄が荒れてたりとかすると、うん、そうのでなんかいやそんなに出してほしくなくて、どんなに嫌なら別にやめてもいいよとかすごい思ったりとかするし、いやまあなんかまあ、根底にあるのは羨ましいんだと思うんですよ、
はい、
多分こんなにアップル製品買ったりとか、なんか好きなように生きてるのがなんかちょっと嫌なんだろうなとは思ってはいるんですけど、なんで僕が何を言っても、まあ、彼らにとっては嫌味なんだろうなとは思ってますね、
うん
うん、
でもなんか YouTube のメンバーシップとかの人っていうのも結構いるじゃないですか、
はいはいはいはい、
私も、
はいはい、いますいますいます、
はいはい、ですけど、
はい、
そういう人とかは多分なんだかんだ待ってんじゃないかなって思うんですよね、
まあそうなんですよ、そうなんですよ、だからそのいいね数とか見れば 96% ぐらいですね、アベレージでそのいいねの数のがで、それに対して悪いねがだから 3% ぐらいしかないんですけれども、まあ、やっぱりなんかちょっとこう怖さがやっぱありますね今、うん、
ちょっとやっぱ登録者数とか増えすぎた感があるってことですか？
いやそうですね、なんかそれで言うとだからやっぱりコサコさんってやっぱ SNS 楽しんでるなってちょっと思っててなんか多分 SNS にそんな向いてないんだなっていうのはちょっと思ってるんですよね、うん、なんでそこのなんか SNS に対する怖さみたいなのはすごい感じてますね、うん、
なんかじゃあこの YouTube の流れからバサラさんもノリロさんに質問があるみたいなんで、
はい、はい、
質問 A のやつを振ってもらってもいいですか？
は
い、
あそうですね、じゃあこれも僕これちょっと気になってるんですけど、いつぐらいから僕のチャンネルって見ていただいたりとかするんですかね、どの動画あたりとか。
あでもこの質問を見て思い返したんですけど、
はいはい、
多分熱心に見出したのって、
はい、
バサラさんが1万人の登録のライブ配信されましたよね。
はいはい、しましたしましたしました。
あれぐらいからなんか一生懸命見てるようになったんだと思います。
ああそうなんですね。
だから、
はい、
多分それでなんか結構その直後ぐらいじゃないですか、メンバーシップももうなんか今見返したら2年何ヶ月ぐら
い
もうメンバーシップ多分最初から入ってると思うんですけど、
はいはいはい、
だから結構そのチャンネル登録して、
うんうん、
そこでなんかメンバーシップが始まって、
うん、
なんとなくそれで好感を持ってたから多分
ありがたいですね。
それでメンバーシップ入ってっていう感じですね。
ありがたいですね、
はい、
こうね、こう自己承認欲求がね満たされるやつですよね
1万人ってどういう動画出してた頃ですか？
1万人はあれですよ、ちょうどあれなんですよ、あのコロナに世の中がコロナ禍に入って、であれですね、 MacBook Air の動画かなんかがすごい伸びて、で、まあ、そのままの勢いであの1万人までいけたっていう感じですね。
魔法使いとかを
例えに出して説明した頃。あ、それそれそれやってた頃ですね。
あ、
はい、やってた頃です。
のりろさんどこに惹かれたんですか？
あのでも多分私あのこの今 MacBook Air で話してるんですけど、
はいはいはいはい、
MacBook Air を買っそれまでずっと弁護士でかなりの確率で Windows なんですよね。
そうですよね。
ワード、Excel なんで、
はい、
なんでそのただまあなんとなく Mac 欲しいなってずっと思ってて、うん、で Mac を選んでる最中に多分バサラさんの動画を拝見して、でなんかまあ面白いなっていうか、でアルゴリズム的になんか出てくるじゃないですか。
はいはい、
あの
一
回
見て
見るとバサラさんの動画が上がってっていうので、
はい、
なんかそれで。あ、なんか面白いなと思って、うんうん、で登録したって感じだと思いますね。でその頃は結構だからガジェット系 YouTuber って結構 見てたんですけど、最近はだからあんまりもうちょっと見なくなって、本当バサラさんぐらいしか、そうですね、バサラさんぐらいしかもう登録をちょっとなんかもういいやと思って、はい、やめてますね。
はいはいはいはい、いやすごいありがたいですね。 ありがたいです。
だから多分あのメンバーシップが始まって、多分それでなんかこう、それでなんとなく近い感じが一方的にして、それでそこからもうなんかなんとなくこう応援しようって気になったっていう。
いやありがとうございます、はい、応援していただけるのは。応援したいって、応援されるんですよ小迫さん、すごくないですか。
いや僕には考えられない、
そう、他の人から応援されたいってなかなかないですよね本当に、
でも同じというか、ノリロさんやっぱりマイテックテックのコメントもいつもツイッターで残してくださってて、はい、僕は逆にそこからノリロさんを認知したので、
はい、
わあなんかこんなに温かいコメントをくださる人がいるんだなっていうのはやっぱり嬉しいですよね、
うん、いや嬉しいですよ、本当に嬉しいなというふうには思ってますね、
はい
はい、
ありがとうございます。い
や本当に、
はい、じゃあ YouTube トピックは一旦そんな感じで、ノリロさんあのいいですか、 YouTube の話は次に行って、
はいはい、大丈夫です。
じゃあ次の質問を何かお願いします。
これなんかあのちょっとでかい話になるんですけど、
はいはい、
なんかいつも思ってることがあって、まあ、はい、それなんか最近のその自分のなんか最近チャット GPT っていうのあるじゃないですか、あれ見てあの多分初めてなんか自分の仕事とがこうなんか AI に奪われるっていう感覚が多分初めて僕芽生えたんですよ。
はいはい、
というのは結構あのもちろんそのみんな検索を結構その弁護士の仕事してると、
はい、
相談者の人ってなんか検索してきましたみたいな、
はい、
なんかネットにこう書いてありましたみたいなことを言うおっしゃることあるんですけど、
はい、
なんか結構ポイント外してたりするんですよね、うんうんうん、
はい、
まあ、それはしょうがなくて、うん、それはやっぱその素養がないと分かんないっていうことは多分あると思うので、
はい、
だと思うんですけど、なんかああいうなんかそういう検索結果をすべてこううまくまとめて、
はい、
文章化してってなってくると、
うん、
もうこれ法律相談いらなくなるんじゃないかなっていうふうに、
はいはいはい、
すごくこの1ヶ月ぐらい、
はい、
なんか初めて弁護士の仕事が、はい、こう AI に駆逐される未来っていうのが、うんうん、なんとなく見え始めたです、はい、実感として、
はい、
で話を戻すと、
はい、
でまあ、そうは言っても自分は、まあ、なんとか逃げ切れるかもしれないんですけど、
はいはいはい、
子供って考えると、
うんうん、
これ子供たちなんかどう、まあ、別に子供って子供の人生があるんで、
はい、
僕が決定することは全然できないんですけど、うん、ただやっぱ子供にこういう仕事ならいいよとか、
はい、
こういう仕事なら未来があるよみたいなことを話したいなっていつも思うんですけど、うん
はい、
まあ、自分自身はそういうだから法律しか業界わかんないんで、
はい、
なんとなくわかんないなと思ってるんですけど、
うんうんうん、
バサラさんにもしお子さんがいて、
はい、
なんかそういう話をするとしたら、
はい、
この将来20年後30年後とか、
うんうん、
どういう業界なら生き残れるとかいうふうなイメージをバサラさんが持ってるのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですよね、
うんうんうんうん、とここで言うとまずあのローさんの仕事がなくなるかって言われると多分なくならなくて、
はい、
あの結局過去しか、まあ、見れなかったりとかその要はあの AI 系のやつってその過去の情報からその未来の推測性みたいなところは、まあ、まだまだ結構弱かったりとかしていてであとは相談にしてくる人とかの条件もすごいあるじゃないですかいろんな条件が多分あってそこまでのことが多分計算してあの回答は出せないと思うので多分あのなかなか減らないあのお仕事が完全にゼロになるっていう世界は結構出ないかなとはちょっと思っているところだなというふうに思ってますね。
はい、はい
っていうのがまず1個目のところ で2つ目のところとしては自分の子供にさせるとしたら何をさせるかって言われたら多分今の仕事とあんまり変わらない あのことをお願いするんじゃないかなとは思ってて、あのっていうのもあのアイアンマンって見たことあります？映画。
あ、見たことありますよ。
で、はい、あそこにジャービスっていう AI が出てきて、はい、でジャービスは常に自分 の, その話してくれたりとかするんですけど、はい、まあ、そのなんですかね、計算とかそのこうしたらこういう計算についてはもう彼が全部その AI の方が全部計算していて、でもクリエイティブな部分だけに結構フォーカスしてると思うんで、その、はいはい、今後 の, その仕事の感じとかで言うと、多分そのクリエイティブの面だけをちょこっと仕事して、あとは楽していけるっていうのが、今後のなんか変わってくるところかなと思ってるので、そんなになんかこの職業はもうダメかもみたいなところは全然まだ生まれないんじゃないかなとは思ってますね。
お、
逆に言うと長時間労働が減ると思ってますね。
お、
うん、
その減る長時間、あ、まあ、だからその皆さんの仕事がちょっとずつ楽になるって、そういうことですか？
あ、そうですね、逆に楽になるっていう方向になって、そのいうふうになって、まあ、アウトプットの量が時間ではなくてやっぱりその出てくるアウトプットによって変わるんじゃないかなとは思ってますね。
なんかあの、いや私もなんか先ほどバサラさんおっしゃった通り、
はい、
なんとなくやっぱ質問者に対してなんか、まあ、例えば相談してくる人の話をこう解きほぐす、はいはいはい、まあ、それってなかなかやっぱその AI ではまだできないんじゃないか、うん、だからまあそういう意味で言うとなんか人間の優位性ってあるんじゃないかって、
はい、
まあ、ずっと思ってたんですけど、うん、なんとなくあんだけ対話形式みたいになってくると、はいはいはい、なんかそこら辺もちょっとずつちょっとずつ、
うんうん、
なんか抜かれるんじゃないかっていう、
うんうん、不安みたいなものが、
そう、はい、恐怖感みたいなものが正直ありますね、
はい、うんうん、そうですね。なんで そう、そこで言うとその職業で仕事として何をやらせるかっていうのに 僕、まあ、僕が書いてたメモとしてはあれですね、あのやっぱりプログラミングはやらせると思ってて、つまりこうプログラムみたいなものをその何でもいいんですけど学ぶと、つまり AI というものはこういうことしかできないっていうこととか、逆に言うとそれが正確に理解ができるようになるので、そことは違う自分の強さみたいなところは必ず見つけられるようになると思うんですよね。
そう、なるほどなるほど。
なのでそことやっぱり対面したそのそこの強い分野のところには絶対に行かないっていうふうにはなるかもしれないですね。はい、
なるほど、うん、そこはなんかあのいいですよね、それなんか自分 の、はい、あの今でバサラさんって、はいはいはい、プログラムとか書いてらっしゃる職業じゃないですか。
そうですそうですそうです、はい、
でやっぱ自分の子供もそれをさせたいって言える職業っていい職業だなと思ってて、
うんうんうん、ああそうですね、
つまり
確かに
あの
いい、
まあ、
いいこと言ってる、
はい、いや弁護士同士で、はい、まあ、こういう話もたまにするんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱりあんまりさせたいって言わない人が、うん、多いんですよね。
あ、なるほど。
あのいや昔のなんていうか、例えば30年40年前の弁護士って、はい、多分もっとなんか先生先生してて、
あ、そうですよね、
なんか間違ってもそれは法律が間違ってんだぐらいの感じでなんかあれだったんですけど、今ってやっぱりあの数も増えて、
はいはいはい、
もうそれはあの収入面もそうですし、うん、あとやっぱその結構やっぱこうあの批判されることも正直だから、はいはいはい、昔のなんか先制的なポジションではもうないんですよね、当たり前ですけど、で、まあ、結構それでかつ人とのその、まあ、大体というかまあ大体みんな暗い顔していらっしゃるので、まあ、当たり前ですけど、
はいはいはい、
前向きな話っていうのはもちろんその企業の前向きな相談っていうのもあの、はい、受けることも多いですからあれですけど、まあ、そうは言ってもやっぱ8割9割はやっぱこうなんていうか後処理っていうか、
はいはい、まあ、負のものが多いですよね。
そうなんですよ。
多いですよね。そうですよね。
そうなんです。だから結構みんな、はいはいはい、あんま言わないですけど、やっぱみんなストレスっていうか、うん、まあそれはまあどんな職業もあると思うんですけど、うん、でも特にやっぱこうなんか抱え込む人が多
い
っていう印象があって、
はいはいはい
はい、でそうするとじゃあ自分の子供に弁護士をやらしたいかっていうと、 僕は正直ノーなんですよね、うんうんうん、いや本人がやりたいと言えばやらせますよ、
はいはい、
もちろん、
はい、
だけど、うん、いやぜひ俺の後を継いでくれとか、うんうん、そういうふうに思ったことは一度もないので、うん、だからそういう意味で言うとやっぱそのプログラムとかの職業っていうのはやっぱいい職業なんだなって今思いました、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、やっぱものづくりが好きな人とか、まあ、その何かがものが出来上がって何かをこう作る職業って結構そのポジティブなフィードバックの方が多いなっていうのは僕が今この職業やってて思ってるところですかね。それこ その YouTube も動画を作るとか、プログラミングを書いて何かそのアプリケーションを作るとか、そういうふうな作るって何か、そうですね、ずっとポジティブなフィードバックが結構多い職業で、だからこそまあハマってるというか、ちゃんと割と続けられてるというところはあるなというふうには感じてますね。
なるほど、うん、
じゃあこの弁護士の話題が出たところで、
はい、
バサラさんも弁護士に関する質問をリストに入ってるので、
はいはいはい、
逆質問というところでいいですか、
は
い、
そうですね、僕が一番はやっぱ気になっているのはやっぱ働き方はちょっとやっぱ気になっているところはずっとあって、
はいはい、
そのコロナ禍になって変わりました、何かその働き方っていうのは。
あ、でもこれすごく、はい、実は変わっていて、
うん、
で、
そうなんだ、
弁護士の仕事って、うん、そのバサラさんは勉強されていたからご存知だと思うんですけど、例えば裁判所に行くっていうことをやったとして、例えば民事の裁判の場合って、
はいはいはい、
裁判所に行きます、
うんうん、
で、まあ、やることってなんか書面を提出しますって一言言って、はいはいはい、あとは、うん、はい、じゃあ次回期日を決めましょうって言って、はい、
うん、
でもうその次予定を調整して終わりみたいな裁判って普通にあったんですよね。で、まあ、もちろん今でもあるんですけど、
はい、
でそのためにわざわざ例えば地方の裁判所とかに行って、
はい、
でその5分なら5分の期日をこなして帰ってくるみたいな仕事が普通だったんですけど、そのコロナっていうのと、あと、まあ、そのたまたまそういうタイミングでそういう IT 化みたいなところが法律で入ってきて、今って結構というか今ほとんど期日はウェブでやってます。
へえ、そうなんですね。変わってる。あ、そうなんだ。はい、
そうなんです。でこれ別にこれ言ってもいいと思うんですけど、マイクロソフトの Teams を使っていて、
はいはいはいはい、
なんでだから Teams が障害を起こすと、
はい、
弁護士みんなあたふたしてる、
はいはい、この間ね障害ありましたよね。
そうです、
はい、そうなんだ。
知らなかったな。
知らなかったな。そうなんですよ。やっぱこういうところでマイクロソフトが食い込んでるのすごいな、やっぱ。はい、
一応なんかで、はい、それをなんか一応マイクロソフトでいいのか、はい、みたいな議論はあって、一応なんかそれでもう本当に完全ウェブ化今度するんですけど、うん、もうこれ法律通、うんうん、法案通ってて本格的にやるんですけど、うんうん、それは独自システムでやるっていうことで、ただそのなんか実際その期日とかまだ Teams 使うのかな、まあ、ちょっとそこら辺はごめんなさいあれなんですけど、基本ウェブ会議だから裁判所に行く機会は民事に関してはすごい減りましたね。
へえ、そうなんだ。そうなんだ、すごい。そうなってると思わなかったですね。やっぱあれかと思ってました。まだやっぱ行かなきゃいけないのかなとか、そのリモートワークとかも全然できないのかなとかすごい勝手に思ってましたね。やっぱり
リモートワークに関しては、
はい、
これは本当に弁護士によっても様々だと思います。で、
はい、
なんか私は個人的には結構リモートワークはちょっとできていなくて、
はいはい、
千葉の事務所に通ってるっていうのが普通なんですけど、
は
い
は
い、でも仲のいい弁護士とかに聞くと、もうほとんど家で業務をやってるっていう先生もいますし、でまあそれは結局必要なものってなんか記録っていうか、まあその事件の資料と、はいはい、うん、あとその 本ですね、その結局調べるための本とあと資料、
うん、
仕事の資料とその2つがあればいいんですよね、はい、基本的に、うんうん、あとはもう体とパソコンさえあればいいので、
はい
はい
はい、
だからそういう意味では別にリモートワークも馴染む仕事ではあるとは思うんですけど、うんうん
はい、
ただ一方でだからそのすごく今進化してるんですけどまだちょっと進化しきってないところがあって、はい、例えばあの書面を送るのは未だにファックスなんですよ、うん、
おお、そこはファックスなんですね。
そこはファックスで今はファックスなんです。これがもうすぐその、独自システムに変わるのでそうするとあのネットで PDF をあのアップロードするっていう方法に変わるんですけど、
はいはいはいはい、
今現時点では書面は郵送かファックス、
へ
ー、これがだからすごいよねっていう、なかなかファックスは使われないよねっていう、
はいはいはいはい
はい、はい、いうことですね。
やっぱプライバシーとかの問題とかでがやっぱファックスだったりするんですかね。
多分そうですね。
そうですよね。そうですよね。
はい、はい、
そうか、そうなんですね。まあ確かにそのウェブサービスというか、まあ、あの信用ならないところはそれはそれで多分あると思いますし、あのね、ちょっと YM 田中さんが見てたらあれですけど、もう最近のアンカーのやらかしは結構良くないなと思っててこの IT 系のところのこういうウェブカメラとかの業界とかに対して良くないなって思ってるんで、あそこら辺はちょっとアンカーさんちょっともうちょっと反省した方がいいなってはい、あの謝らなかったですからね、あの情報を流出させてたとしても、その自分たちのサーバーにいろんなデータを送っててもそこは謝らなかったんでちょっと良くないなと思ってますね、はい、なるほど、
なるほど、
すごい、そんな感じなんだと思った。
私もちょっと聞いてもいいですか。弁護士の先生と、まあ、たまにやり取りすることがある際になかなか忙しくて返事がすごい夜中の時もあれば、
はいはい、
パーンと返事が来る時もあったり、その働き方とか時間の取り方ってどうなってるんですか。
いやもう僕も思います、ちょっと遅いイメージありますね、はい、
一般市民として全然な想像がつかないんですよね時間の配分とかが。
わかります。
こう、まあでもあのそれは結構弁護士、まあ、これ弁護士によっても違うと思うんですけど、
はいはいはい、
ただその例えばバサラさんとか小迫さんとやり取りをしてるその企業法務系の弁護士はこれは遅いと思いますね、はい、てか2時3時まで仕事するの当たり前みたいな、
あそうなんだ、はい、
そういう感じの、事務所もあります。
はいはいはい、はい
はい、逆にまあなんかただやっぱりどうしてもその裁判とかに、はい、まあそうは言っても裁判所に出かける機会とかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でそうすると結局書面を書くのってその昼間は結構なんか電話とか、まあそれは皆さんそうかもしれないですけど、うん、電話とかかかってくるんでどうしてもその集中して文章を書くってやっぱどうしてもやっぱ時間取らなきゃいけないんで、そうすると夜とかになったりするとかいうのがあるし、あとはそうですね、単純に多分そのいわゆる大手の事務所とかは本当仕事量が半端ないのと、あとはタイムチャージで仕事をしているので、そうするとやっぱりチャージのことを考えてもやっぱ長く仕事をする、それがイコール売り上げにつながるっていうところはあるっていうのもあるのかもしれません。
はいはいはいはい、
単純にまあただ忙しいっていうのはあるんだと思いますけどね。
ああ
、はい、
なるほどね、
はい、その集中するために時間を取らなきゃいけない2人だなと思って、バサラさんもノリローさんも、
はいはいはい、小迫さんもじゃないですか。
小迫さんもそうですよね。
僕もそうですけど、僕はどっちかというとコミュニケーションが中心というか、うん、なんて言うんでしょう、まあ、30分あれば結構いろいろ集中できてパパパッできるけど、1時間必要なものって週に1個あるかなとかって感じですけど、
うんうん、
まあ、それは少ないか、もうちょっとある気がしますけど、2人ともがっつり 3,4 時間とか必要なお仕事なのかなって気がして、
はい、
1仕事のスロット単位として、
はいはいはい、
はい
はい、
弁護士さんってどのぐらいの、なんていうんでしょう、書くのに時間があると、ああ結構集中してできるなみたいな感じなんですか。
まあでもそれは 3,4 時間とかだと思うんですけど、うん、
はい、
そうですね、でも書面を結局なんかそうなんですよね、だから簡単な書面はそれは 2、30分で書けるんですけど、うん、やっぱり裁判で出すあの書面っていうのを準備書面っていうんですけど、はい、その準備書面とか書くってなるとやっぱりそれは記録を読んで、
うん、
まあなんか構成を考えて、うん、で書くっていう作業が必要なんで、うん、まあそれはもちろん1日では作らないし、まあ、むしろ1日で作ったらそれはどうかっていう話だと思うんですけど、うん、それはやっぱ時間を取らないと私は書けないタイプですね。もちろん、うん、そこをこういろいろ工夫されてる先生はいっぱいいらっしゃると思うんですけど、はいはい、私自身は結構、まあ、そこら辺はちょっとオールドスタイルっていうか、やっぱ多少時間を取ってなんかまあ記録を頭に入れて、で何だったら例えばなんとなく頭の中でずっと2日3日転がしてどういう反論するかなってずっと考え、なんとなく飯食いながらも、それこそバサラさんの動画見ながらでも考えながら、
はいはいはい、
あって思って、あ、じゃあこういうこと書こうかなみたいなのが多いですね。で書き出したら早いと思うんですけど、ある程度はどういう構成するかっていうのはやっぱりなんとなくずっと考えてる感じですかね、うん、はい、
いやー、やっぱり他の人の仕事の考え方聞くのはめちゃめちゃ僕は好きですね。面
白いまあそうですね、マイテクアテク結構ね、そういう仕事トークはね、小里さんも僕も好きですからね、
はい、じゃあだいぶ、弁護士論に花が咲きましたけども、
はい、
また質問リストに戻ってノリローさんからの質問でもいいでしょうか。
はい、はい、まあ、マサロさん、その司法試験を受けられていて、はいはいはい、で、はい、全然違う畑というか、
はいはいはい、
あれですよね、今勤めてらっしゃる会社のとは別の会社に
最初
就職、
はいはい、
就職されたっていうふうにお伺いしてるんですけど、
はい、
それなんかそのなぜその全然例えば法務部とかっていう、はい、法務とかで探すってことも考えられたと思うんですけど、
はいはい、
そのプログラミングとかっていうところに、はい、移った理由っていうのは何かあるんですか。
はあれですね、まず自分多分ローさんに前の時話したと思うんですけど、まあ普通にあれなんですよね、就活みたいなのが僕ちょっとできなかったのがあって、
はいはい、
で、まあ、中途採用でしか僕その入社をしてないんですよね。その新卒っていう権利が僕は得られたことがなくて、
はい、
その当時働けるというか、僕のことを雇ってくれそうな会社が2社しかなくて、で1社が僕そうですね、そのなんか宅建とかそこら辺のやつとかは結構取ってたんですよ、まあ、いろんなこともあってちょっと取ってたりとかしていて、はいはい、そういう不動産会社が1社をオファーしてたというか行ける可能性があったのと、あともう一つが、その IT 系の会社に行くかの2つ選択肢があったんですよ、その当時。
はい、
でその当時まだ弟が大学生 で、まあ、家も不安定な状態だったので、はい、まあ、なるべく土日とかそのやっぱ話せる機会が増やした方がいいなってちょっと思ってたんですよ当時。もしも不動産業界行っちゃったらその、まあ、休みがやっぱりその月火か火水みたいな感じの休みがその不定期な感じになっちゃうので、そうすると土日に例えばそのまあ、何かその不安があることがあるかもしれないなと思ったんで、なるべくそういうところをまあ話せる機会とかが増えるのは土日かなっていうのがちょっとあったんで、その IT 系の会社のとこは契約社員だったんですよ。だったんですけど、で給料もそっちの方が悪かったんですけど、そっちを選んだっていうのはありますね。はい、本当それだけです。
もともとなんかこういう IT 系とか、 なんかプログラミングが将来こう花形になるだろうとかいう風な予測があるわけではなかったんですか。はい、
そうです。僕ブラインドタッチとかもできなかったです就職してなんですよね、そのしばらくはそのブラインドタッチもできなくて、キーボードとかも触ったことがなかったレベルですね
へえ、
そうですそうですそうです。
しかも確か営業職で入って
ます。営業職で入ってます。そうです。
あ、そうなんですか。
そうですそうですそうです。もともとは僕営業職でそのやっていて、なんで普通にあれですよ、いつも常にノートでメモ取ってみたいな感じで、今みたいにパソコンでパチパチパチみたいなことは全然やってなかったですね。
はい、じゃあそのプラ プログラミングを勉強されたのはいつぐらいなんですか？はい、
それで働き始めたんですけど、やっぱりあのお金がないとあのお金がやっぱりなかなかないなっていう時代で、あのまあ何ですかね、僕あんまり氷河期世代とかってあんまよくどの時代かあんま分かってないですけど、多分氷河期世代に該当してるんだと思うんですよ多分そんなような感じだと思うんですけど、その当時にあのウェブサイトみたいなのを作るとお金になるっていうことをちょっと、まあ、まあ他の人がそういうふうにこういろいろやってるっていうのを見ていて、そうかこうプログラムが書けるとそれがあのお仕事としてできるんだっていうのをちょっと分かったんであの勉強したっていう感じですね。
あ、じゃあ仕事しながら勉強したんですか？
あ、そうですそうですそうですそうです、仕事しながらあの勉強してたっていう感じですね。そうです、
すごいですね。
当時って何でしょう、なんとかキャンプみたいにプログラミングの学校とかあんまなかったと思うんですけど、
はいはい、
どうやって勉強したんですか？
全部独学ですね、全部独学です。もう何でしょう、何も分かんないんで、全部独学でもう本だけでやりましたね。はい、そうですそうです。でもまあ始めたらもうすぐなんか面白いなというふうに思ってた、まあ合ってたんだと思うんですけど、あのすぐあれですね、サーバー立ててましたね。
すごい
すごい、
当時だと物理でサーバー立ててたんで、今だといろいろこう、
はい、
あのいろんなサービスがあるんでサーバーとか家で立てる必要はなかったですけれども、まあ、ちっちゃいサーバーとか立てて、そこの中に自分で家にあるパソコン上にウェブサイトができてるって状態を、まあ、作ったりとかしてやってましたね。そうですそうですそうです。
ちょっとそこから時代が飛びますけど、僕バサラさんと会った時ってバサラさん結構名物ブロガーであれですよね、グノーシー法とか食らって、
はいはいはい、
サーバー落ちてわたわたしてる時とかありました
よね。あ、そうです。もうでもそのあたりとかはちゃんとあれにしてましたね、なんですか、あのちゃんとした
桜、
そうですね、桜のとかのああいうのに使ってましたけど、一番最初は、まずインターネットってどうやってできてるんだろうっていうのがちょっと気になっていて、なんでウェブページって見えるのかが分かんなくないですか皆さんってっていうのもあって、
はいはい、ごめんなさい。
そうですそうです、構造上分かりたいなとかあったんで、あのサーバーから立ててみたいな感じですね。
このノリローさんの質問の意図としては、司法試験をやめた後いきなりプログラマーになって、それはどうやったかっていうのを知りたい質問の人だったって感じだったんですか？
そうですね、なんかあの法律とプログラミング似てるっていう話、はい、よくネットに転がってると思うんで、
はい、
なんかそういう話からプログラマーになられたのかなと思っての質問だったんですけど、
いやこれはあの完全にそれは役立ってるんですよ。あの要はその論理を使うものっていうのは実はプログラミングも法律も変わんなくて、でそこら辺ので、あと法律も結構お作法というか、そのあのいろいろあるじゃないですか、なんかその何ですかね、その条文の作り方のお作法みたいなこととかいろいろあると思うんですけれども、はい、あれに近いものがプログラミングにやっぱありますし、やっぱり論理構造みたいなところはもう全て一緒なので、あのあ法律に当てはめるとこうかっていうので全部学んでった感じでしたね。
へえ、うん。じゃあなんか よく交換言われてるその法律とプログラミングが似てるっていうのはやっぱ、はい、バサラさんの実感としてもあるんですか？
めちゃめちゃありますね、めちゃめちゃあります。あの自分が法律勉強してなかったらこんなにその最初にあのコードは書けなかったと思いますね、うん、
へえ。
間違いなく書けなかったと思います。あの多分結構やってることは似てるんですよ本当に、その論理的にいろんなものを、要はパソコンに対して論理的に説明してその行動をしてもらうのがプログラミングなんですけど、
はいはい、
あの法律 その結局その、まあ、僕は論文試験とか受けてたんですけど、その論文試験の受けた時の何をその誰かにその伝える時のその文章の構造と同じことをやってるんですよね、やってることは。
うーん、
それが言語が違うっていうだけなので。
なるほど、はい、へえ、そうなんですねやっぱり、はい、
うん、そうなんですよ。なんでそれが出来上がりがそのアプリケーションだったりとか、あのそういうものだったりとかに対してっていうところがあるかなと思いますね、うん、はい、
はい、じゃあそろそろバサラさんからノリローさんへの質問で、うん、そのウェブサービスとかテクノロジー関係の質問でもいいですか？
はい、あそうですね、まあこれはちょっとね、あの個人的に一番最後のやつ聞きたいんですけどいいですか？これ ちょっと重めなんですけど、
はい、
こうテクノロジーに対して結構立法が間に合ってないなっていうふうに結構思っていて、
はいはい、
そういうのとかはその現役弁護士として困ったこととかあったりするんですか？
これこの質問なんか先ほど拝見して、はい、まあ、なんかあるかなと思ったんですけど、はい、やっぱそのテクノロジーに関して法律が間に合ってないっていうのは、まあ、本当のなんか著作権法とかをバリバリやってる先生とかはあるんだと思うんですけど、
はいはいはいはい、
ただ例えば最近改正になった発信者情報開示とかあるじゃないですか、誹謗中傷に対して、うん、開示が簡単にできるようになったとか、うん、
はい、
ああいうのっていうのは本当に良かったなっていうか、うん、まあ、結局そのログとかがすぐ消えちゃって、
はい、
結局相手が特定できないみたいなことが普通にあったので、
うん、
それがまあ簡単にできるようになったっていうことはすごいいいことだなと思いますし、
うんうん、
まあ、だからあれもそういう意味で言うとテクノロジーに対してある程度間に合ってないっていうところだったんじゃないかなと思いますけど、あとはだからまあちょっと別に私もそんなに詳しいわけじゃないですけど、
はい、
著作権のところとか、
うんうんうんうん、
でも本当にさっきのああいう AI に読ました文章とか、
はい、うん、
どうその著作権どうなるのかとかいうのも若干分かんないっていうか、
そうですよね、
それは難しいところあると思いますし、なんか、まあ、この話をするためにちょっと論文とかざざっと斜め読みしたんですけど、やっぱり結構その抽象的な概念で、
うんうん
うん、著作権の侵害とかって判断するみたいなんで、結局例えば村上春樹風の文章を書いてって言って、はい、村上春樹の文章を全部読ましたら多分書けると思うんですけど、
うんうんうん、
それって村上春樹の著作権を侵害してるかどうかっていうところは、うん、多分それは本当に村上春樹風の文章を AI でちゃちゃっと書いちゃったら、それは多分村上春樹の著作権を侵害してるってことになるっぽいんですけど、
うんう
ん、ごめんなさい、ここそんなに私専門的なあれな、うん、じゃないんで、
はい、
あれなんですけど、でもそことかって多分明確なラインもないので、
うんうんうんうん、
どうなんかなって思ったりはします。
いや、そうですよね、はい、そうだからなんか最近そこのあたりのやっぱり進化が早くなっちゃったから、こう結構大変だよなってちょっと思ってたりはすごくしていて、まあ、音楽とかもそうなんですけど、Google が作ってるやつとか、このテーマで音楽作ってっていうと、すぐその AI がそれっぽい曲を作ってくる、そのクリスマスソング作ってとかになると、本当になんかどっかで聞いたようなクリスマスソングが出来上がるんですけど、
はい、
これとかってどういうことになっちゃうんだろうなとはちょっと思ってて、やっぱ著作権あたりはやっぱ大変なんですね、やっぱりね。
まあそうですよね、うん、ただ、まあ、結局法律って、まあ、そのどんなに、
うん、
なんかこの間読んでた対談とかで学者の先生がおっしゃってたんですけど、まあ法律ってあくまで後追いっていうか、まあ事象が先にあって、でそれに対してどう対応していくかっていうことなんで、まあ基本的にいつまでたっても後追
い
にならざるを得ないところがあると思うので、まあだからそういう意味で言うと、まあそれはどうしてもまあ後から後からっていうところでは間に合ってないといえば間に合ってないですし、ただまあその中でもこういろいろみんな工夫して今のある条文をこう、まあそこが腕の見せ所みたいなところ
ですよね。そうですよね。
あるので、まあだからこれが制度がないからダメっていうことで諦めてるようじゃだからダメだっていう話もあるので、はい、だからまあそういうところが面白いといえば面白いですね。
そうですよね。
はい、
最終的にはやっぱり人対人になりますもんね。何かあった、もし問題があった時にはそうなりますもんね。
そうですね。本当になかなか難しいとこですけどね。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。
いや、今日は本当にいいですね。
いや、
お互いなんか
聞きたいことが聞けてる感じで、はい、
はい。ちょっとぼちぼちもう収録始めて50分ぐらいですかね。
はい。はい
はい、
なのでもう一問ずつぐらいで一旦このゲスト会は締めようかと思うんですけども、うん、
はい、
もうのりろうさんの質問いきますか。
はい、
はい、じゃあのりろうさんお願いします。
じゃあこれ ちょっと、全然経路変わりますけど、
はい、
年末のサブ動画で、もう、俺結婚しないみたいなことをおっしゃってましたけど、あれは何なのかっていうのを、
はい、
やっぱこれ、小迫さんじゃもしかしたら聞けないのかなと思って、
そうですね、気を使って聞けないです。
ここで聞くし、僕が聞くしかないかなと思って聞きたいんですけど、なんであんな宣言をされたのかっていう、
はい。いやいや、いや、ザ・ゴール読んで、やっぱ改めて大変だなっていうのが、もう、大変だなしかもうまず浮かばないのと、あと、なんかね、同世代、まあ、小迫さんちょっと若いですけど、やっぱ同世代で考えていただくと、ここから誰かと付き合うって大変じゃないですか。どう思います？ここから例えばどっかデート行こうとかっていうのとかをやるのってすげえ大変じゃないですか。なんか、
うん、
もう想像、いやいや、そう、想像するだけでもちょっと大変だなっていうのがまずあるのがあって、うん、そもそも、はい、物理的にそういう風に付き合うっていう行為を挟むのってもうめちゃくちゃ大変だなっていうのがまず一個あって、
はい、
あとは僕が思ってるのはすごくあれなんですよ、一人になってからイライラしなくなったんですよね。これ大丈夫かな、これの、まあ、これはもう、まあ、イライラ、いや、聞いてることはまずないと思うんであれなんですけど、はい、イライラすごいしなくなったなっていうのが、まあ、めちゃくちゃあって、開放感半端ないなっていうのがあって、それがまあ毎日楽しく生きてるなっていう感じがすごくあるなっていうのがあって、でそれでまあ、でもまあとはいえなんかまあそういう風に なることあるかなっていう風にちょっと思ったんですけど、ザ・ゴールを読んだ時にやっぱこうなるよねっていうのをちょっと思って、あ、ちょっといやないなっていうのをちょっと本を読みながら毎日ないなって思ってて、
ね、年末なんでザ・ゴール読んじゃったんですか、
はい、ね、ザ・ゴールね、ちょっとちょっと読み始めたらちょっとやっぱ面白くて、いい話だなと思ってて、あれ結構僕好きなんですけど、はい、
奥さんとのエピソード結構ザ・ゴールきついです
ね。きついですよね。また奥さんがまた何でしょう、多分年代ね、古いんで、
そうそう、典型的なアメリカンな奥さんなんですよね。
そうなんですよね、はい、でなんかうわめんどくせえなって読みながらめんどくせえなしかこう思わないっていうのをずっと合間合間に入るところでずっとこいつめんどくせえなってずっと思いながら読んでるっていうのをやって、はい、だったりするんで、あ、ちょっと厳しいなっていうのがあったりとか、
そうですね、
そうで、あとはその、
はい、
まあ、そもそもで言うと例えば仮に出会い系アプリみたいなものを多分登録したとしても、
はい、
インターネット上に僕めちゃめちゃいるんで、そのまあ、そもそも登録した時点で友達がもうみんな、いや、あいついるじゃんみたいなとかが多分出そうとか、あと、まあまあ、インターネット上にたくさんあるんで、その逆に言うと多分女性の方は安心だと思うんですよね。
うん、そうですよね。
ね、加工もせずにバンバン自分出してるんで、
そうですね。
あれだと思うんですけど、ただ、はい、ちょっとそういうところに登録するっていうことももうできしたくないなと思ってるんで、そうするとまあでもじゃあかといって一人が本当に嫌かって言われると、僕一人が今めちゃめちゃ楽しくなっちゃってるんで、いやないなっていうところですね。
そんな快適ですか、一人。
めちゃくちゃ快適ですよ。ご結婚されてるお二人にね、言わせていただくの。だからその、例えばホームポット、今日もね、ホームポットの第二世代買いましたけど、
はい、
あれいるかって言われたらいらないですからね。あれをなんかポッと変えちゃうあたりとかはやっぱ楽しいとこだったりとか、うん、好きな時間に起きて好きな時間にジム行って鍛えてとかがやっぱできたりとか、
うん、
そう、好きに遊びに行っても誰にも咎められないですし、はい、もうそれがもう楽しくて仕方ないなって思ってるのと、あとちょっと僕そのこの楽しさについてちょっと感じてるところがあって、
はい、
僕なんか初めて自由な時間を手に入れてるんじゃないかっていうのがちょっとあって、
おー、
あー、
へー、
そうなんですよ、まあ まあ、ローさんにはなんかあの当時の何でしょう、あの去年の夏の終わりの回でもちょっと話したと思うんですけど、はいはいはい、まあ、高校生の頃とかそういうことないですし、その後のところいろいろてんやわんやしてましたし、あとはやっぱりその弟が卒業するまでみたいなところはすごく大変だったりとか、ずっとコード書いたりとかして、どうやったらそのもっといいエンジニアになれるのかみたいなことで、まあエンジニアになるっていうか、まあその当時デザイナーだったんですけど、そのもっといいものが作れるにはどうしたらいいのかっていうところで駆け抜けていって、で30代に入って、で結婚して、でいう風になってった時に、多分自由にお金も使ったりとか自由に遊べる時間って多分なかったんですよ。で普通だと多分大学生の時とかに多分遊んだりとかできたと思うんですけど、そういうのもやっぱりなかったので、初めて自分の好きに生きて誰にも咎められない生活になったと思ったら、もう楽しくて仕方ないんですよね。そう、
詳しくは言及しないですけど、はい、高校生大学生の時はバスターさん、はい、なかなか大変な生活されてましたもん
ね。あ、そうですそうですそうです、そうなんですよ。だからそれでやると今あのすごい自由を自由に好きなもの買って好きなもの食べれるのはめちゃめちゃ嬉しいなと思ってますね。
あ、逆にそこまでは禁欲生活が三十数年続いてたって
ことですね。はい、あ、まあそうですよね。そうそうそう。
いや、それ奥さんとの期間も禁欲生活ってことになりますよ。そうそうそう。それよくないじゃないですか。
そうそうそう。でもまあやっぱそこがだからやっぱ結局離婚しちゃった理由かなとは思ってて、あのなんか例えば僕こうマックグリドル朝食べたいなと思ったとしても、はい、あの朝マック食べたくないんですよ向こうは。だから朝マック食べたくても食べれないわけですよね。そのだからたまにいないときとかに、あ、やべ、朝マックしようみたいな明日朝マックできるみたいな感じでなる感じだったんで、それがだから隠れて朝マックしなきゃいけないんじゃなくて、今だったら堂々と朝マックできるみたいな、堂々とマックグリドル食べれるみたいなとこですよね。そこがやっぱり
のりろうさんが聞きたかった答えなのかも全然わかんないけど、
いやすごい、はい、一番生き生き話されてるから、
いやもういやもう本当にそこは本当、まあそうですね。だから僕が YouTube やれたのもやっぱり離婚したおかげがあるなとは思ってて、はい、はい、そこは大きいとは思いますね。やっぱあの当時はやっぱり反対されてたんで、YouTube やること自体は、
あ、なるほど、
はい、顔を出さないでほしいとか、あのそんなことをやってる時間があったら他のことしてっていうのはあったんで、はい、
その自由の解放感と今、まあ、
はい、
自由の一部が YouTube を作ることだったじゃないですか、はいはいはい、それに対して YouTube が大きくなりすぎたことによって、うん、さっき怖いみたいなとこって、
はいはいはい、
バサラさんの中では共存してるんですか、なんか
共存というのは
何て言うんだろうな、はい、こう打ち消し合うことはなく自由と、
はい、でも自由だったとすると今度はやりたいことが、はい、まあね、いろいろあるじゃないですか、それはそれで、はい、もあったりするんで、
ジム行くとかドローン飛ばすとか、
まあまあそういうのもありますし、はい、あとはなんかあの年末にもちょっと話してますけど、普通に仕事も面白いっていうのはあったりとかもしたりして、うんうん、
はい、
うん、そこはっていうのがあったりするかなとは思うんで、自分のそのクリエイティブをしたいみたいなところのぶつける先っていうのはたくさんやっぱあったりとかするんで、そこがっていうのはあるかなとは思ってますね。
なるほど、いやなんかもっとこう結婚とか家族とかいいですよみたいな話しようかなと思ったんですけど、はいはいはい、やっぱあのそんだけエンジョイされてるんだったらそれでいいんじゃないかなって
、はい、でも逆に聞きたいですよ、あのどうですか小佐子さんとローさん的にやっぱご家族がいることの良さって どういうとこありますか。
ローさんからどうぞ
なんでそのいやでもやっぱあの安心感とか、
はいはいはい、
それはありますし、うん、あとまあこれ、真面目な話、やっぱこの、はい、子供がだからそれはなんかいろんな夫婦の形があるので、はい、必ずしもその子供っていなくてもいいと思うんですけど、はい、やっぱ子供ができた時になんとなくこう、うん、その生物としてのなんか一つのサイクルが終わったっていうか、
うん、
なんかやるべきことをやったなっていう感覚はあって、うん、それは多分未だにあると思いますね、うん、なんか多分本能的なもんなんだろうなってすごい思いましたけど、 まあ、そういうところはあるかなと思いますね、
うん、それは本当、まあ、それはあの本当羨ましいなっていうのは結構思いますね。それはあの父親になったらなんかいろいろ教えたいなって思ってた時期はあったんで、それは思いますね、
はい、ただやっぱその制約、おっしゃる通りその制約っていうか、うん、もう時間とお金と、うん、まあ、相当その家族というか、まあまあ、特にやっぱ子供ですよね、うんうんうん、やっぱ取られるので、うんうん、それはなんていうか、それがないことの解放感とか言われると、うんうん、あ、羨ましいなって正直思わなくはないところは正直はあります、うんうん、はい、まあまあそれはでも隣の庭が青い的な感覚なのかもしれないですけどね。あ、
そうですね、そうですね、
はい、はい、小坂さんどうでしょう、
はい、
家族の良さ、
家族の良さ
なんだろうな
大丈夫ですか、あの小坂さんは奥さんも聞かれてるんでちょっとちゃんと答えた方がいいと思いますよ
でも僕、はい、あの中高男子校出身で、はい、まあ、なんかこんな見た目ですけど小学校の時モテてたんですよ、
はい、
ってなった時に、まあ、中高男子校でモテなかったりする中で、多分僕の中でモテとかなんか女性から見られるみたいなものって、うんうん、多分一人でもずっと逆に耐えられないタイプだと思ってて、
はい、
何か女性と交流し続けたいっていう欲望がどっかにあるんだろうなって言った時に、なんかそれが複数人とかいう欲望は全くないので、とっとと結婚してしまってそのパートナーがいるっていうのは僕の中ですごい気楽ですね。その欲望に対しても
う
ケリがついてるので、それはなんかその自分が楽しむという意味で僕は結婚してた方が多分安定してるんだろうなって気はします。
へえ、そうなんですね。
あと旅行もそれこそ逆に学生時代ずっと一人で旅行してたんで、
はいはい、
やっぱご飯誰かと食べる方が僕は好きなので、
はいはいはい、
妻とご飯食べれるのはやっぱ結構好きですね、
うんうん、いやこれがねそう思うじゃないですか、うん、
はい、
マジで一人焼肉やってみてください、まあ、超楽しいですよ、すごい楽しいですよ、本当に本当に、こうあの僕一人叙々苑とかもしてるんですけど、
はい、
マジすげえ楽しいんですよ、はい、好きなタイミングで好きなだけ焼いてお腹いっぱいになったら帰っていいっていう、あの感じはね、あのそれはそれで美味しいんですよ、本当にびっくりするはうまいなと思って、
はい、それは否定しないです、
はい、もうそれはね、やっぱね大人の遊びだなと思いながらやってますね、その一人叙々苑とかはそうそうそう、だから本当ね、っていうのがやっぱりちょっと楽しいんですよね僕ね、そうそうそうそう、
あ、ちょっと最後にあの、はい、子供については結構ローさんと一緒で、まあ、子供生まれてから、うん、一個やり遂げたなって感じがあるのと、僕は子育てしてるっていうよりは結構友達が増えたなって感じの印象の方が強くて、
ああいいですね、
まあ、なんか普通にそうですね、中高の友達の延長で子供が二人友達がいるみたいな感じの感覚で子育てしようかなという感じです。
なるほど、いいですね、まあ、はい、そうですね、
そうバサラ結婚論にだいぶ時間を使ってしまったので、は
い、
最後バサラさん、はい、締めつつ、まあ、ノリロさんに聞きつつ何か最後トピックありますか、
はい、いや、まあ、あの僕はね、あの聞きたいことは全部消えましたし、やっぱりね、はい、いや放送界 の, そのウェブ化というかその IT 化ってすっごい気になってたんですよ、はい、個人的には。
あ、そうですか。
そう、めちゃめちゃ気になってましたし、
はい、
やっぱそこね、やっぱどうにかやっぱなってほしいというか、 なった方が便利だなと思いつつ、とはいえさっき出てたそれやっぱセキュリティ面ってやっぱすごく重要だなと思ってて、
はい、
なのでなんかそこら辺なんか今日お話聞けてめちゃくちゃ良かったなとは思ってて、独自システムとか作ってる会社あるんだなとかバグ出ないといいなとかすごい思ってたりとかしましたけど、はい、
いやでも本当にとかそこは便利になってますよね、うん、多分あの例えば 本も、
はい、
あの本もサブスクみたいなのがあるんですよ。あの法律関係の書籍読み放題みたいな、はい、月額いくらか払うと、あ、だからまあ一定の本に関しては検索できるっていうのがあって、月5、6000円払うと、まあ、それが、まあ、何百冊っていうのがまあ検索できてみたいなのがあって、
意外と安いですね。
そうい
や意外と安いですよね。だからそれで、そうするとやっぱ本、まあ、法律の本ってあの専門 家的な本なので、うん、やっぱ一冊、うん、5、6000円普通に一冊でするので、ね、はい、まあだからそれは助かってますけど、うん、まあだからといって本を買わないわけじゃないので、はいはいはい、まあ単純に支出が増えてるなって感じはしますけど、まあでも、やっぱその、ちょっとした時にパッと自宅とかでも調べられる便利さはちょっとすごい、すごい、
そういうのあるんだ。
は
い、すごいですね。はい、え、はい、え、ローさんの、ちょっと深掘っちゃうんですけど、ローさんとかでまだその基本書みたいなのとかも読むんですか？
はい、あ、基本書は読ま、はい、基本書を読むことはもうないですかね。
なんか基本書とか、その昔読んだやつがアップデートされるじゃないですか、版が変わったりとか。
はいはいはい、
そのタイミングで読みたいなみたいになるんですか？
あ、読みたいなっていうことはないですけど、でもまあ、あの基本的なところの本は、あの、買ってますね、それは。もちろん。ね、はい。はい。一応、パッと見るときに、はいはい、まあなんか、だんだんマニアックな話になりますけど、
はいはいはいはい、
例えば、まあなんか、民法で言えば、
内田先生の、
内田先生の本とか、に関しては、はい、まあこれ本当になんか、ね、僕とバサラさんでの会話でいいのかなと思うんですけど、はいはいはい、でも内田先生の本は、はい、あれは、まああんまり、もう、買ってないというか、まあ、はいはいはい、アップデートされてないんですよね、確か。
そうなんですね。うん、
民法改正された後は。と、はいはい、いうことで買ってないんですけど、逆になんかその前のというか、師匠格というか、はいはい、和賀妻先生の民法の本とかは、未だにちょっと見ることはあったりします、逆に。はい。
面白い。面白いですね。
そういうところはありますけど。はい。
だから僕があれですよね、あの JavaScript という本格入門を今第3版が今度出るんですよ。あ、もう出たのかな、はい、1月の末ぐらいに出たんですけど、それをやっぱ買っちゃって、たまにパラパラって読んでるのと似てるんだなと思ってて、ちょっとそういうの聞きたかったっていう感じでした、はい
はい、やっぱちゃんと。
バサラさんもコードのその JavaScript 入門は読むんですか？
あ、僕だから最初にそれを買って読んで勉強してたりとかしたんですけど、
はい、
それが第3版が出たんですけど、それがちょっと見たくて読んでますね。なんかペラペラっと見てる感じで、あ、この章こんなの増えてるとか思って見てます。はい、改訂版を。
意外だな。
はい、はいはい、というわけでね、今日はゲストに来ていただいて、しかもその弁護士っていう、こう、これまでと違う感じ、まあでも医療のね、医療のコサコさんでいうとやっぱまたそれもジャンル違うんですけど、いつもと違う感じのね、トークが繰り広げられたんじゃないかなというふうに思ってます。楽しんでね、聞いていただければなというところです。で、あ、序盤に言い忘れた、ぜひですね、感想がある方はハッシュタグ MTYT をつけて、つぶやいていただけると、僕らがですね、そのコメントが拾えるので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、
最後にノリローさん、今日のこの収録のコメントいただいてもいいですか？感想とかどうでした？
いや、もうすごく楽しく話すことができましたんで、
はい、
まあ、最後にやっぱバサラさんの結婚論が聞けたのが良かったなっていうふうに思います。はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、次回からもですね、どんどんいろんな人と話していきたいと思います。今年はね、ぜひゲストをね、多く呼びたいですよね、小坂さんね。
そうですね、まだまだどんどん声かけていくので、はい、ツイッターのハッシュタグでつぶやいてる方にちょっと順次、はい、お声掛けしていくので、はい、DM 来てもびっくりしないで、優しく
優しく
していただけると嬉しいです。
はい、はい、というわけで、ぜひ小坂さんからが DM 来たらしかも MTYT のアカウントで行くのかもですけど、はい、来たらぜひね、答えていただければなというふうに思っています。それでは皆さん、次のエピソードでバイバーイ。